メリークリスマス。
メリークリスマス。
はい、今日はファミリークリスマスということで、すごいいっぱい練習して、そして、多分練習以上にうまく、ね、皆さんできたんじゃないかと思いますけども、楽しい賛美、また美しい賛美、さらに、素敵なまた面白い劇もありがとうございました。クリスマスを心からお祝いできていることをありがとうございます。短くですね、お話をしたいと思います。今日はね、子どもたちも一緒なので、できるだけ簡単なお話をしようと思ってますけど、どうかな。なんと今日の聖書の箇所はマタイによる福音書1章1節から17節、全部人の名前というですね、非常に珍しいというか、新約聖書の一番最初のページなんですね。誰もがここで新約聖書を読むことを諦めてしまうというページです。ちゃんと皆さんここ読んだことありますか、一人一人。本当に、ただこの名前、今から読みますけれども、はただ名前が書いてあるというだけではないんです。ここには、ね、ちゃんと意味があるんです。今日はそのことを分かっていただきたいと思いますが、まず読みたいと思います。噛まずに読めるかどうか。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとザラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、全部こう通訳しなくていいですか、ここ出てますからね。オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジアを、ウジアはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシュアを、ヨシヤはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。これはアブラハムから始まってイエス・キリストの父となったヨセフまでの、系図です。系図ってわかる、みんな系図ってわかる。あ、そう、ありがとう。設計図ちょっと違う、惜しい。後で総君に詳しく聞いてください。家系図、家系図、家系図、そうそうそう、誰々の息子は誰々、誰々の息子は誰々っていうことでずっと続いてるんですね。アブラハムからイエスの父となったヨセフまでの系図がここに書いてあるわけですけども、なぜこの系図が始まったのか、なぜこういう系図が必要になったのか、それはまずそもそも最初の人間であるアダムが神様の命令に背いてエデンの園で全ての人が罪人になってしまったからです。全ての人が罪を犯した、神様から背いてしまったので、神様は私たち人間を救わなきゃいけなくなった、助けなきゃいけなくなったんですね。でそのために神様はこの人間を救うための計画を立てられました。皆さんもいろいろ計画を立てたと思います。今年2018年、お正月に計画を立てたんじゃないでしょうか。いかがですか、今年の計画は。 うまくいきましたか？もう何を建てたかも忘れたんじゃない？すっかり忘れてるかもしれない、ね、でも私たち人間でも何かしようと思ったら必ず計画を立てますよね。例えば今日教会学校の皆さんは素晴らしい歌を披露してくれましたけども、あの歌をここで披露するまでに、ゆか先生がたまたまこの詩はいいかなと思って、でたまたまじゃあ広瀬先生に作らせたらいいんじゃないかと思って、でみんなでやらせようということになったらすごい大変な練習をして、ね、今日ここに来たと思うんですね。何かやろうと思ったら必ず計画があるわけです。で神様も人間を救う、人間を助けなきゃいけない、人間を罪から救わなきゃいけない、そのためには人間を救う救い主をこの地上に送らなければならない。なぜかというと人間はみんな罪人だから自分では自分を助けられない。溺れてる人は自分では助からないし、他の溺れてる人は溺れてる人を救えないですね。だから人間は自分の力で自分たちを助けられないんです。で神様はご自分が人となって人間を救う、それしかないと、それを知っておられました。神様ですから人間を作られた。でもアダムが神様に背いてすぐに誰かを、神様が人となって人間を救われたわけではないんですね。神様はこの人間を救うということの中にいくつかの目的を持たれているわけです。一つは全ての人間が間違いなく救われなきゃいけない。全ての人間が、アダムから始まって最後の人まで全ての人間が救われなきゃいけない。もう一つは間違いなくこれは神様がなさったことだということが分からなきゃいけない。偶然起こったことじゃなくて神様がなさったことなんだ、神様の計画の中で起こったことなんだということが分からなきゃいけない。そしてまたその計画の中で神様からのメッセージを伝えなきゃいけない。他にもいろんな目的があるかもしれませんけれども、そのために神様はまずアブラハムという人を選ばれました。皆さんも知っていると思いますけれども、アブラハムは神様の声を聞いて神様の約束を信じて神様の言われた場所に引っ越したわけです。みんなで奥さんとね、ロトと一緒に引っ越した。でその時に神様はこういう約束をされました。地上の諸民族はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。地上のすべての民族はあなたの子孫によって祝福を得る。あなたの子孫、あなたのずっと先の子供によってエデンの園で失った祝福をもう一回取り戻すことができると言われた。でこのあなたの子孫という言葉はたくさんじゃないんですね。一人なんです。あなたのある特別な子孫、これがイエス・キリストを意味しているわけですね。パウロはガラテアの 3-16 というところでそのことを説明しています。そしてアブラハムからずっとこう代が続いて14代目がダビデなんですけれども、ダビデは大きな罪を犯したけれども生涯神様に従った王様でした。そして神様はこのダビデに対してエゼキエルという預言者を通してこう言われました。私は彼らのために一人の牧者を起こし彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養いその牧者となる。我がしもべダビデである、ダビデのようなね、一人の牧者を送ってその人によって全ての人を神様は羊のように集めてまた導いてくださると約束をされたわけです。でアブラハムからダビデ、そしてダビデの後は、特別な人はいないんですけれども、その後、まあ、バビロン捕囚というのがあってね、その、まあ、イスラエルの人たちは国を追われてバビロンという国に行くんですけれども、その間ずっと神様はこのアブラハムにされたあなたの子孫によって祝福を得るという約束を守られ続けるわけです。でさっき見たこの系図ねの中には不思議なことがいくつかあるんです。まず当たり前のことですけども、全ての人に子供が生まれてるんです。子供が生まれないと系図は続かない。 だよね。でこの14×14×14 なので、まあ、42なんですけども、このアブラハムからヨセフまでの間ずっと子供が生まれてる。なかなか生まれなかった人もいます。そもそも最初の人アブラハムは100歳の時に子供が生まれたと書いてある。イサクもなかなか子供が生まれなかったと書いてある。他にもなかなか子供が生まれなかった人もいるんですが、神様は約束された通りにずっと子供を与えられているわけです。もう一つ男の子が生まれてるんです。男の子が生まれてるんです。神様の約束は男の子から男の子へ受け継がれていってるんです。別にこれは女の子をないがしろにしているわけじゃないんです、ね、女の子なんだ神様は男ばっかりかとか思わないでください。男に責任を持たせてるんですね。男は家の頭だからね。全ての人に男の子が生まれてるんです。これはすごいことなんです。日本では一番長い系図を持ってるのは天皇家と言われてます。天皇陛下は長いんです、系図がね。みんな男かと思うでしょう。ちょっと今問題になってる、今もそれほど問題になってないけども、次のね、広宮さんの次は誰かっていうね、みんなあんま知らないかもしれないけども、広宮さんには男の子が生まれなかったんですね。女の子は愛子ちゃんだけです、ね、それを救ったのが弟の誰だっけ、ね、え秋篠宮、ね、と紀子様がなんと3番目に男の子五男子誕生ですよ、ね、古い言葉で言うと。では彼が次になるのかどうか分かりませんが、でも日本の天皇家調べてみるとですね、なんと10人も女性がいるんです。意外に、ね、だから愛子ちゃんがなってもいいんでしょうと僕は思うけど、でも男にこだわってるんだよね天皇陛下はね。でも、まあ、話を戻すと、このアブラハムからイエス様までの系図は全部男の子がいるんです。さらにその間に2回民族の危機があるんですよ。もう滅びそうになってる。1回目エジプトに行った時、ね、皆さんもあの出エジプト記を知ってると思いますけども、エジプトにいる時に、エジプトの王様がユダヤ人を抹殺しようとしました、ね、男の子が生まれたらみんなナイル川に捨てろと言ったんですね。その危機を救ったのがモーセですよね。モーセによって救われた。もう1回の危機はバビロン捕囚と言われるものです。イスラエルの国はバビロンによって滅ぼされました。完全に滅ぼされて誰一人残らなくても不思議じゃないのに、神様はその一部の人をバビロンに連れて行かれて、そしてバビロンで守られたんですね。バビロンに連れて行かれたのに、ちゃんと男の子がその後も 14代続いてるんです。そして一番不思議なのはこの14という数字ですよね。アブラハムからダビデまでが14代、そしてダビデからバビロン捕囚までが14代で、バビロン捕囚からヨセフまでが14代なんです。こんなにうまいこといきません。普通はちゃんと神様は数えてるわけですよ、ね、はい、イサク、次ヤコブ、ね、で次14番目やからここでダビデ出さんといかん、で次ダビデで、その後ずっと数えて、次14代目だからここで民族の危機を一回経験させてやろう、それから数えて14代目に、おここでタイミングよくヨセフ。これ人間が考えてやってることじゃないです。人間考えてできますか、こんなこと。絶対できないです。絶対できない。まあ頑張っても次の次の代ぐらいまではね、まあ孫ぐらいまではまあなんか分かるかもしれないけど、14代、しかもそれが3回あるんですね。アブラハムからダビデ、ダビデからバビロン捕囚、バビロン捕囚からヨセフまでが10で、なぜ14かというと、ここが今日の話のミソです。14は何かけ何でしょう。え7×2、ここに書いてある。 7×2 なんですよ。 7×2 ということはですね、皆さん最初の14は77でしょ、その次が14だからまた77ちゃんね、でその最後のも77、つまり7が6回あるんですよ。アブラハムからヨセフまで7が6回あるんです。7っていうのは聖書の中では完全数と言われてるんですね。神様がこの天地をお作りになってお休みになった日までが 7ですから、これ神の数なんですね。7の塊が1,2,3,4,5,6 回あったところでイエス・キリストが生まれてるんです。すごくないですか。めちゃくちゃうまくいってるんじゃない、これ神様が働くしかないんですよ。で天地創造だと6日神様働いて7日目は何ですか、安息なんですよ。安息、イエス・キリストは何と言われましたか、人の子は安息日の主なのであると言われた。安息というのは神様が天地創造をお休みになったというだけじゃありません。すべてのものが完成したことを祝う日なんですね。つまりアブラハムから始まって人間を救うために神様は14代を3回やって、つまり7を6回やって、ちょうどそこまで行ったところで人間の救いを完成されたということなんです。ここに神様の技があるんですね。ここに神様の偉大な計画があるんです。計画の目的は何でしょう。まず第一、救い主イエス・キリストが生まれたことは決して偶然ではないということを知るためです。この系図を見たらイエス・キリストは偶然生まれたと誰も思いません。アブラハムから神様は計画してたんです。人間はただ生まれて死んで生まれて死んでしてるだけです。ね、ああ男の子生まれてよかったな、男生まれてよかったな。でも神様はちゃんとそれを背後から見ていて、このタイミングでアブラハムが、ダビデが、そしてバビロン捕囚が、そしてヨセフが生まれる。神様の綿密な計画が確実に実行されたということです。もう一つ、神様は約束されたことを必ず守るということが分かった。さっき読みましたけども、神様はアブラハムにあなたの子孫を通して人類を祝福すると約束された。紀元前の、まあ、正確には分かりませんけれども千数百年前です。今から3000何百年も前、その大昔に神様はアブラハムに約束されたことを守られている。つまり神様は約束を守るということです。神様は約束を守る。でイエス様のイエス・キリストの予言は聖書の中にもっとたくさんあります。すべてが約束された通りに実施されている、実行されている。神様は約束されたことを守るんです。広瀬先生は時々忘れます。ごめんなさい、今年もだいぶ忘れました。来年は忘れないようにしようかなと思ってますけども、人間なので許してちょうだい。神様は決して忘れない。一度言ったことは絶対忘れないんですね。つまり神様の言葉はどこに書いてある？ここに書いてある。ここに書いてあることは全部約束された、神様の約束ですから、その通り神様は実行されるということです。そして最後にね、神の知恵は人間の知恵に勝ってはるかに偉大であるということを示された。この系図を読むと、この系図を見ると、人間はただ生まれて死んで戦って殺されて、いろいろあって、これ楽しいこともあって悲しいこともあって、ごちゃごちゃごちゃごちゃしてる。でも神様はその後ろで人間を救う、神の子を送る、そして全ての人がもう一度祝福に入るという計画をちゃんと考えて、そしてその通り実行されてる。これは人間の知恵では考えつかないことです。ヨブ記というところでヨブはこう言ってます。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。 神様がこうだと思われたことは人間は決して妨げることはできない。この神様の偉大な計画のもとに救い主イエス・キリストは生まれてくださいました。そして私たち人類をもう一度神の子とするために十字架にかかって死んでくださった。そしてこの方を信じるならば全ての人が誰一人漏れることなく神の子とされ永遠の命をいただくことができる。神様はこの計画をあのエデンの園の時から立てておられて、そして今もその計画は実行されています。私たちもその中に入っているんです。なぜかというとこの系図はここで切れてるようじゃないですか、ね、そうじゃないんです。この後はイエス様の弟子たちに受け継がれるんです。イエス様の弟子は何人いましたか？12人ね。1人裏切ったけどね。そのイエス様の弟子の弟子、その弟子の弟子、その弟子の弟子、その弟子の弟子の弟子の弟子の弟子の弟子の弟子が私、皆さんなんです。神様の計画は今も続いているんです。神様の祝福がこのようにして世界中の人に及ぶこと、それは神様は最初から考えて実行されているということです。わかりました？はい、お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと共にイエス様の誕生をこのようにお祝いすることができてありがとうございます。あなたは私たちの知らないところで私たちの知恵をはるかに勝ったその知恵を持ってこの愚かで罪深い私たちを救おうとなさいました。そのためにアブラハムから始まりダビデ、そしてあのバビロン捕囚を通しても神様の約束は続きました。その最後に救い主はお生まれになった。約束通り、神様の計画通りイエス様は生まれてくださった。そして今もイエス様によって始まった祝福がこうして世界中に広げられていることを感謝いたします。ここに集われたお一人お一人が漏れなくこの神様の祝福に入ることができるように、この新しい祝福の系図に入れられて神様の子として永遠の命を生きるものとなれますように、今日のこの礼拝を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、最後にご起立ください。この曲を歌って終わりましょう。主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、集われました一同の上に、またこの群れに集う愛する方々の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。